それでは、ただラビネの上にと題しまして、新井先生より説教をいただきます。
されど我、汝らに告ぐ、栄華を極めたソロモンだに、その装い、この花の一つにもしかざりき。これは、イエス様の説教をまとめたといわれる、マタイによる福音書の5章から7章にかけての三条の水訓、その中の6章29節に記されている言葉で、文語体の聖書から、よくそれを父が文語体で言っていたのを思い出しご紹介をいたしました。有名な箇所ですから、この内容についてはご存知の方も多いと思いますが、初めて聞かれる方のために簡単にご説明をしますと、イエス様はここで何を食べようか何を着ようかなどというこの世的な些細なことで思い悩みなさんなと、必要なものはすべて神様が備えてくださるんだから、神様を信頼して神様にすべてをお委ねして生きなさいと、明日のことは思い悩むなという説教をなさいました。その説教の中で例として挙げられたのが今ご紹介した聖句です。列王記の学びの前回とその前々回に、ダビデ王から王位を継承したソロモン王の時代、イスラエル王国がどれほど栄華を極めていたか栄えたかということを学びました。豪華絢爛な神殿や王宮は噂になり、他の国の力ある女王が見学に来るほどでした。しかしイエス様はこのソロモン王を例に出して、素晴らしい王宮を建てそこに住み、おそらくは豪華な衣装に身を包んでいたであろうあのソロモン王でさえ、野に吐く一輪の花の美しさに到底及ばなかったのだというふうにおっしゃったんです。なぜならソロモン王が極めた栄華というのは、人間が作り上げた豪華さや派手さであって、神様がお作りになられたものが持つ美しさには到底かなわないということです。私たち人間は目に見える美しさや豪華さというものに心を奪われがちで、隣人からどう見られているかということにも気を使います。しかし目に見えるこの世的なものに心を奪われてしまうと、本当に大切なものを見失ってしまいかねません。すなわち私たちに命を賜り生かしてくださるのは神様であるということを忘れて、自らの力に頼るようになってしまう、そのような恐れがあります。でも大切なのは目に見えるものでもなければ、どう見られているかというような、そういう他人の評価ではありません。自分の力を誇示することでもなければ、ましてや自分の満足のためにあらゆる快楽を求めるということでもありません。作り主である神様を信じ、私たちを愛してくださる神様を愛することであります。なぜならば神様は私たちを愛するがゆえに、私たちの必要を満たしてくださる、その時々にふさわしいものを備えてくださるからです。ソロモン王が建てた神殿も、ソロモン王がまとっていたその衣も、それはすべて人目を引く素晴らしいものであったでしょう。でもそれは所詮人間が作り上げたものです。それに対し野の花の美しさ、これはきらびやかさや そういう装飾や宝石の輝きのようなものはないかもしれませんが、何とも言えない、例えば花びらのグラデーション、繊細な おしべやめしべ、そういった人間には到底作りえない美しさを花はまとっています。しかもその美しさはほんの一瞬の輝きであって、短ければ数時間、長くても1ヶ月も保たれるというようなことはないでしょう。それほどまでに儚いものであるにもかかわらず、神様はこの野の花に私たち人間や野の獣たちの目と心を奪うほどの美しさを装ってくださるんです。ですから目に見えているこの世のものや出来事に心を奪われて、大切な神様への信仰を失うことのないようにと、イエス様はこの世的な豪華さの象徴にもなっていたであろうソロモン王を引き合いに出して民衆にこのように諭されたのでした。実際のところイエス様にして栄華を極めたソロモンと言わしめたほど、ソロモン王は父ダビデからの後継指名を受け、イスラエルの王となってからは強いリーダーシップでイスラエルを成長させたと思われます。先にも話しましたが、周辺の国々に一目置かれ、シェバの女王がたくさんの贈り物を携えて謁見に来たということを前回は学びました。そしてその栄華は神様への信仰のゆえに、神様が祝福してくださったからだと聖書はそのように証しをしました。でもソロモンの信仰は父ダビデのそれとは違ったと言わなければなりません。ソロモンの父ダビデはどんな時でも神様を第一とし、神様を敬い、神様に示された通りに生きました。自らの思いに惑わされて罪を犯したこともありますが、その時には気づかされた時に懺悔し、悔い改めて直ちに神様の御前にひれ伏しました。それに対してソロモンはどうであったか。列王記の上3章の一節を読みますと、ソロモンは王となる前にエジプト王ファラオの娘と結婚して婿入りをしています。そしてダビデから王位を継承した後、この妻を王妃としてエルサレムに迎え入れました。ですからソロモンの正妻はファラオの娘であります。しかし神様はイスラエルのためにこのように警告をしていました。11章の2節です。あなたたちは彼らの中に入っていってはならない。彼らはあなたたちの中に、彼らをあなたたちの中に入れてはならない。彼らはあなたたちの心を迷わせ、彼らの神々に向かわせろと。まあ、彼らとは異邦人、すなわちイスラエルの民以外の民族を指すと思われます。どうして異なる民族と交わってはいけないのかという理由についても記されておりますが、要するに他の神々へと心を向かわせられる、そのような恐れがあるのだとこのようにおっしゃってるんです、神様は。ではなぜもともとソロモンはそもそもこのエジプト王ファラオの娘と結婚するということを許されたのか、このあたりは疑問になるんですが、まあ、もしそのことを好意的に解釈するなら、彼はそのことで主なる神様への信仰を失うことはないとこの時点で言えたからでしょう。婿入りするというのは日本的に考えると相手方の家系に属することになるんですが、彼は王位をちゃんと継承した、そしてその後に妻王妃として自分の国に帰ってきて迎え入れている。ですから彼が王になった時には、彼がファラオの娘と結婚していたのは問題がないことだったと、このように言えるでしょうか。ところがです、彼が神殿を建て立派な王宮も作り、目を見張るような繁栄を手にした時、彼の心は神様から離れました。ソロモンはモアブ人、アンモン人、エドム人、シドン人、ヘト人、 その他多くの外国人の女性を愛したとあります。つまり自分の欲望のままにたくさんの女性をペトリ愛したのです。その数、妻が700人、側室が300人もいたというのですから、まあこれは途方もない数だということを表しています。まさに彼の欲望が果てしなかったということがこの人数の多さから示されている、私たちは伺い知ることができるわけです。そして神様が警告なさっていた通り、彼の心はただお一人の神様から離れていきました。例えば五節を見ますと、シドン人の女神アシュトレト、アンモン人の憎むべき神ミルコムに従ったというふうにあります。さらにモアブ人の憎むべき神ケモシュのためにエルサレムの東の山に聖なる高台を築いた。またアンモン人の憎むべき神モレクのためにも同じように高台を築いた。ついには他の外国生まれの妻たち全てのためにも同様に行ったとあります。ソロモンの心はもはや主なる神様から完全に離れ、自分の欲望に支配されてしまっておりました。まさに神様が他の民族の者との結婚を禁じた理由、その懸念が現実のものとなっていったというのは言うまでもありません。今の時代のこの私たちの現実の世界でもそうですが、男性であろうが女性であろうが異性に夢中になって相手の言いなりになる、本来あるべき我を忘れるということは少なくないかもしれません。冷静に考えればおかしなことだとわかるような、そんなことでも、あるいは家族や友人に警告をされようとも、相手に夢中になってしまうと全ての判断がこの自分の恋心のようなものに支配されていく。それは DV、 ドメスティックバイオレンスと言われるような暴力による支配だとしても、周囲からは早く逃げるようにとたとえ促されたとしても、心の奥底では相手を信じたいとか、ちょっと優しい言葉をかけられるだけであの人は本当は根はいい人なのだと思い込もうとするなど、冷静な判断ができなくなってしまいます。こういうことは一時的な迷いとして生じることはあるのでしょうが、ソロモンの場合はあまりにも多くの妻たちのためにこのようなことをしていたのですから、誰かに支配されていた、コントロールされていたということよりも、彼自身の中からもうすでにただお一人の神様が消え去り、全てが自分の思い通りになるとでも思うようになっていたからではないだろうか。そのような推測をいたします。それは彼が手にした権力、財力、そのようなこの世的な力、それが彼をそのようにさせたのだと考えます。国民からは多くのものを徴税し、労役も課しました。一説によると、この時国民に課せられていた税は収穫のおよそ3割と言われています。収穫が多い者にとっては耐えられるかもしれませんが、おそらく多くの国民にとってこれは重税だったでしょう。その上、神殿建築や建築、王宮建築、そういったことをはじめ、さまざまな事業のために労役も課せられていたのですから、国民は疲弊していきます。それをどうして国民が受け入れていたのか、正確なところは分かりませんが、思うに、みんなが愛してやまなかったダビデ王が作り上げた自分たちの国が繁栄をもたらすために、より強くなるために自分の力を捧げるというのは決して不満ばかりではなかったということなのではないか、そんな想像するんです。日本も戦後の高度経済成長期と呼ばれた時代には、みんなが自らを犠牲にするかのようにして働き、世界があっと驚くような 復興と発展を遂げました。でも日本の場合は、来たるべき時期にはみんながその恩恵に預かるようになります。ボロボロにされた自分たちの国が、町が復興し、さらには発展していく、その様をみんなの力で努力で成し遂げていったという実感があったでしょう。そして自らの暮らしも少しずつ良くなっていく。でもソロモン王が治めたイスラエル王国はどうだったんでしょうか。彼らの国も栄華を極めていくというのは嬉しいことだったかもしれませんが、それが直接自分たちの生活に恵みをもたらしたかどうか、反映されていたかというのは分かりません。むしろいつまでも続き終わりが見えない重税や労役というのは、国民を疲弊させていくだけだったのかもしれない。後に少しでも負担を緩和してほしいと願い出たことからも、やはりそうだったのではないかと思われます。そこまでして手にした財力、そしてダビデ王から受け継いだ権力がソロモンの心を狂わせる、ソロモンを勘違いさせ思い上がらせていきました。神様がその様子をご覧になって見逃すはずはありません。驚くべきことに、神様は直接ソロモンに話しかけ、語りかけ、他の神々に従ってはならないと二度も戒められたと書いてあります。父ダビデがソロモンの母であるバトシェバを寝取り、夫のウリアを騙すために偽装工作をし、それが失敗すると夫ウリアを戦いの最前線に送ったという、大変大きな罪を犯したことがありましたが、ダビデは預言者ナタンからそのことを指摘され、この罪の重さを咎められた時、きちんと自分の罪を認め向き合い、罰として与えられる災いの予言を受け入れました。そして言うまでもなく、そのことによって神様から離れるということはもちろんなかったんです。しかしソロモンは神様からの直接語りかけられたその戒めすら守りませんでした。むしろ神様をないがしろにしました。自分がどのようにしてこの繁栄をもたらすことができたのか、そもそもどうして王位を継承することができたのか、そのようなことの一切を自らの力で成し遂げたとでも思ったのでしょうか。神様の戒めに真摯に耳を傾けることをソロモンはしなかったんです。これは大いに神様を怒らせました。神様はイスラエルを分裂させ、ソロモンの家系から切り離されるとこのようにおっしゃいました。ただそのことが起こるのはソロモンの代ではなく、ソロモンの次の代、つまり息子が王位を継承した後に起こるというふうにおっしゃるんです。それはなぜか。ソロモンが受け継いだ王国はダビデが築き上げたものだったというのがその理由です。そう、神様に対しどんな時でも絶対に服従をした父ダビデとの約束のゆえに、神様はその約束されたイスラエルの繁栄をダビデの家に保たれたんです。そしてソロモンが神様をないがしろにしたことによって、神様から離れた次の世代で王国を分裂させるとおっしゃるんです。たとえ私たち人間に対してでさえ、神様は約束なさったことをきちんと成就される、そして守られる。これは神様の正しさのゆえです。しかし約束を守らない者への罰というのも容赦ないものです。これもまた神様の正しさでありましょう。 神様が私たちに求めておられるのはただ一つ、信じ従うということだけです。自らの力を過信し、神様をないがしろにする者には容赦ない罰を与えられる、そのような神様ではありますが、このただ一つの約束を心に留める者に神様は惜しみない愛を注いでくださる。そのことを聖書は全編を通して私たちに示しています。証しをしている。そのことを堕落したソロモンの代にではなく次の代で罰を与えられるということでも神様は示しておられるわけです。ダビデとの約束を守ることで示された、あくまでもダビデとの約束としてこれを守ることを示された神様の正しさ、私たちは心に刻みたいと思うんです。お祈りします。主なる御神様、このひとときを心から感謝をいたします。あなたに信じ従う、そのような信仰の決断を私たちは日々新たにしたいと思います。この世のさまざまな迷いや誘惑が時に私たちを罪へと向かわせることも少なくありません。それでも気づかされるたびにきちんと自らの罪に向き合い懺悔し、悔い改めてあなたに信じ従おうとする私たちをあなたは決して見放すことはなさいません。私たちはそのことに信頼をし、ただあなたに従っていきたいと思います。どうぞ私たちの手をいつまでも離さず引いてくださいますようにお願いをいたします。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。